今晩もお会いできて嬉しいです。
We have been looking at, for several weeks now, we have been looking at the famous parable of the lost son.
何週間かかけて、放蕩息子のその例え話のところをずっと学んできているんですけれども。
And the title of this week's message is, What is the most important thing in 2017 and the future?
今日のメッセージの、タイトルは、2017年からその先ですね、以降における最も重要なこと。
You know, I think most of you know very well that we never before have we had so much shocking news coming in all the time.
で、ここにいらっしゃるほとんどの方がご存知のように、もうすごくショッキングなニュースが常にこう入ってきているというような状態です。
Yeah, Europe, all kinds of drastic changes.
もう本当に劇的な変化っていうものを、が起きています。
Yeah, in Europe, in the United States.
ヨーロッパでもアメリカでもです。
And I would say that the Bible tells us that no one knows the hour or the exact time when Jesus Christ will return.
で、聖書には、イエス・キリストが戻ってくる時というのは誰もその、いつであるかということは分からないというふうに書いてあります。
Even the angels do not know.
天使さえもそのことは分からないというふうに書いてあります。
But it does say that we can know the seasons.
ただその時期っていうもの、大体の、時期っていうものは知ることができる。
And the Bible is full of signs of things that to look be aware of.
聖書の中にその、まあ印ですね。その世の終わりのが近づいてくる時の印のようなものが、たくさん書かれています。
Such as earthquakes and strange weather.
ある、地震がよく起こる、それから、気候の変化ですね。異常気象ということが書かれています。
Strange signs in the sky and the moon.
それから、空にもいろんなその変わった印が出てくる、月にもそれが現れてくる、
wars and rumors of wars.
そして戦争が起きる、
yeah.
戦争の噂も立つ、
mass die-offs of nature.
で自然の What is it? Mass?
Large amounts dying suddenly.
And
so we see these kinds of things happening in the news.
そういうふうにしてニュースでいろんなことが起きていることを、目の当たりにするわけですけれども。
I think the big shock many of us are going through right now is that Abe told us after the accident in Fukushima, "Don't worry, everything is under control. We are going to have Olympics."
私たちこの日本に住んでいるものとしてはショッキングなニュースとしては。その福島 の, その、原発 の, その事故があった時にですね、その後にもう全部私たちがちゃんとこれコントロールしてるの大丈夫ですと、オリンピックが来ても大丈夫だっていうふうに宣言したわけですね。
And then recently on television in the mainstream news in Japan that it's worse than we imagined.
でも最近のテレビでその状況っていうのは私たちが想像していたよりもはるかに、悲惨な状況になっているということ、yeah.
Unbelievable numbers such as 530 and then 630, things like this.
530とか630シーベルトですかね。700シーベルトっていうふうにその数値がものすごい高い数値が出てきてるんですね。
And continuing leaking into the, into the Pacific Ocean.
で、海の方へとその太平洋にそれが流れている。
And if we focus on this, it can be discouraging, really discouraging.
こういうことに焦点を置いていくと、どんどんとこう気持ちが沈んでいくわけですけれども。
Yeah, yeah. How do we stay cheerful?
こんな状況の中、どうやって私たちはその明るく過ごすことができるのか。
Yeah, how do we find joy in our life?
私たちの人生の中に喜びをどうやって見出すことができるのかというふうに思って。
Yeah. How do we deal with this kind of information?
こういう次から次へと入ってくる情報をどういうふうに扱っていったらいいのかというふうに思います。
Well, choice number one.
で、その選択の一つ、選択肢の一つは、
is to pretend nothing wrong is happening.
何も悪いことは起こっていないというふりをする。
Yeah, and just try to live as normally as possible and just ignore the signs.
もういろんな印が出ていてもそれを無視して、もう何もなかったかのように暮らすという。
And we see this on television.
これはテレビでそういう状況が見られます。
You know, when the Roman Empire was about to fall, do you know what was most popular?
ローマ帝国が崩壊に陥りそうになっていた時に一番人気のあったことというのは 何かご存知ですか？
Eating.
食べることでした。
Yeah. And the most glorified stars of the end of the Roman Empire were the chefs.
そのローマ帝国でもう本当にこうスターと言われるのそのスター的存在の人っていうのはシェフだったんですね。
Yeah. And we see this today.
それが今のこの私たちの現代でも見ることができます。
You turn on the television.
テレビをつければ。
And almost every time, if you look in the channels, you will see one channel where they are going.
テレビでチャンネルを変えるごとに食べ物をこう食べてでその様子を映して美味しいうまいって言ってそういう状況
how do you see that?
そういうの見たことある人
If you want, it's like this is the most important thing.
もうまるでその食事が、もう一番重要なことのようにですね映ってるんですね
And to be a good cook is the most important thing.
そしてすごいシェフであるあの料理人であるということがものすごく素晴らしいことのように
And chefs are like rock stars now.
もうシェフはもうロックスターのように扱われています。
Yeah, and that's what happened at the end of the Roman Empire.
それがローマ帝国がその崩壊に陥る、頃に起きていたことなんですね。
Yeah, the enemy was coming in and attacking, and everyone was like, "Why?" like that.
敵が攻めてきているその時にでもですね、美味しいといった食べ物にこう焦点を置いていたんですね。
So choice one is to pretend nothing is going.
なので一つ目のその選択肢としては何もなかったかのように、暮らすということですね。
Choice two is practical preparation.
選択肢の二つ目はその現実的な、まあ、手段を講じるということです。
And that is to have basic emergency food and necessary things.
例えば、まあ、基本的なその非常食を準備するとか必要なものを備えるということですね。
Now I have at my house I have a metal box about this big.
私の家にはこれぐらいの、まあ、金属製の箱があってあるんですね。
Yeah, it's an old-fashioned futon box, metal box.
あの昔のあの布団茶箱じゃなくて布団
なんだっけなんか多分なんか
お茶の箱かなな
んか鉄の、はい、なんかこんなんで
布団だったのがあります。
Yeah, and now all of my camping goods are in there.
私のキャンプの道具はそこに。全部入ってるんですね。
And so if I need to go in an emergency, I can just throw it on the truck and I'm ready for camping.
なので何か緊急の事態が発生したら、その箱をポンとトラックに乗せて、もうキャンプできるそういう状態です。
Yeah, I have a stash of food that is good for 5 years.
で、5年ぐらいは持つ非常食というのも、ちゃんと備えて備蓄してるんですね。
Yeah, I have water filters.
それから水のフィルターも持っています。
Yeah, 40 years ago, That preparation was common sense 40 years ago.
40年ぐらい前にはそういう準備をするっていうのは当たり前のことだったんですね。
But nowadays we have had peace for so long, we don't know what it means to have loss of power and these kind of things.
でももう長い間そのとてもこう平安にこう暮らしてきたので、そういう準備をするっていうことがもう頭にないんですね。
Yeah, and so it's good to prepare for whatever might happen.
なのでどんなことが起きても。あの準備ができているということは大切なことだと思うんですね。
But any preparation is limited.
でもどんなに準備をしてもそれには限界があります。
Yeah, you can have 3 months food, but what if the trouble is for 6 months?
3ヶ月分の食べ物を備蓄していたとしても、その問題というのが6ヶ月も解決しなければどうでしょうか。
Yeah, and so actually the most important thing is not such preparation like that.
なので実は一番大切なことというのはそういうあの備蓄していくということではないんですね。
It's good.
いいことなんですけど。
And I hope that we can all do that.
で、もちろん私たちみんながそれをできてたらいいなと思うんですが。
But that's not the most important thing.
でもそれが一番重要なことではないんですね。
And what we have been studying is the story of one father and he had two sons.
私たちが今まで、学んできたこのお話の中ではですね、父親がいて、その父親には二人の息子がいたわけですね。
Yeah, Luke chapter 15 tells the story from 11 to 32.We'll not read it all now.
ルカの15章の11節から 32節まで書いてあるんですけど、今日は読まないんですけれども、
yeah. But the younger son, he went to his father and he said, give me everything that's coming to me. Give me my inheritance now.
若い、下の息子はですね、もう私がその、相続するものを全部今くださいっていうふうに父親に言ったんですね。
And so it said that the father divided the inheritance among the two sons. So both sons got something.
なので父親はそれに応じて、二人の息子に、相続させたんですね。二つ分けたんです。
And the younger son took it away to a distant land.
で、下の息子はもう離れた土地へとそれを持って出て行ってしまいました。
Now, why did Jesus tell this story?
で、イエス様がどうしてこの話を私たちにしたんでしょう。
Well, the reason Jesus told the story, he's trying to say, you have a misunderstanding of the character of my Father in heaven.
そこにはそのイエス様が伝えたかったのは、みんなは神様の本当のその人格っていうものを誤解しているっていうことを伝えたかったんですね。
Yeah, and this story will show the heart of the Father.
このお話の中にはその神様の父である神様のその心っていうものが、書かれているんですね。
Yeah, and so the younger son went off. He thought, I can do better than my father.
で、下の息子はもう自分の父親よりももっとうまくやっていけ、見せるぞという気持ちで出ていきました。
And he tried to do things his own way.
で、自分自身の力でいろんなことをやってみるわけですけれども。
And he wasted the money.
で、もうお金を全部こう無駄にしてしまったんですね。
Yeah, and finally it got so bad that he was eating pig food.
で、もう本当に状況が悪くなってですね、もう、豚が食べてるような豚の餌を食べなければいけないようなそういう状態になってしまった。
And then the older son
で上の息子は
was stayed at home.
家にその留まったんですね。
He had a relationship with his father.
で父親との関係というのもちゃんと持っていたわけです。
But it was a distant relationship.
でも少し距離のある関係でした。
Yeah, it was not no heart-to-heart communication.
心と心で通じ合っていたようなそういうコミュニケーションは取れていなかったんですね。
Yeah. And then finally, the younger son came to tell that he finally realized, I have been a fool. I need to go back home, humble myself, and ask for my father's forgiveness.
で、そうしているうちにですね、下の息子はもう完全に失敗してしまって、舞い戻ってきました。そして父親に対して、謝罪したんですね。で、自分はもう本当にバカだったというふうに謝罪をして、へりくだって謝罪をしました。
And so he went back, and his father was waiting.
で、父親のところへ戻ったんですけれども、父親はその下の息子のことをずっと待っていました。
His father must have been every evening coming out looking down the highway hoping to see his son. He had been waiting.
きっと毎晩外に出て息子が今日は帰ってこないかというふうに今日は帰ってこないかと毎日見てたと思います。
And finally from distance he saw his son's return.
そうするという、そうしていると息子が下の息子は帰ってきました。
And he didn't wait for him to come.
で、父親の方はもう、向こうから息子が来るんですけどもずっと待たなかったんですね。その場で。
Yeah, he ran towards his son.
もう待ちきれずに息子の方へと駆け寄りました。
And the son hadn't yet, made his confession.
で、下の息子はもう告白もまだすることができてないうちにですね。
And already the father was trying to hug him.
父親はもう、下の息子を抱きしめるっていうことがありました。
And then the son humbled himself and said, I have failed. I have sinned against you. I don't even deserve to be called your son.
で、その状況で、息子が私はもう本当にあなたを、がっかりさせるようなことをして失敗をしてしまいましたと。あなたの息子と呼ばれるような資格もないものです。で、それに対して父親はそれに答えることもしなかったんですね。
He didn't even say, yeah, you were terrible.
君は悪かったんだよ、間違ってたんだというようなことは言わなかったんですね。
Because he knew his heart. He saw his heart.
それはもうその本当にへりくだって謝罪しているその息子のこと心が分かったからです。
And so immediately he said, quick, get the Kobe beef.
なのですぐに自分のしもべたちにですね、神戸ビーフを用意しろというふうに命令しました。
Yeah, let's get ready to have a celebration.
もう下の息子が帰ってきたから祝おうというふうに言ったんですね。
And they began to celebrate his return.
そして下の息子が戻ってきたことのお祝いを始めました。
And they sang together. Of course, they hugged each other. They ate together. It was the heart-to-heart fellowship.
一緒に歌を歌い ね、ハグをし、一緒に食事をしというふうに、本当にもう心から通い合った、そういう時間を持ったんです、ね。
And not only that, the father gave him the ring.
それだけではなくて、父親は、下の息子に指輪を与えたんですね。
And according to that culture, the ring was what the Japanese call an inkan.
で、その当時の、その土地でのその文化っていうのは、その指輪というのは、日本でいう印鑑の役割をしていました。
It was a visa card.
もうビザカードのようなものですね。
It was a symbol of authority.
もう権力を表す、力を表すものです。
It means I trust you.
あなたを信頼しているというような印でした。
And I have work for you.
そして、あなたのために働いてきた。
Yeah, and so I give you the authority to do my business.
なので、自分のそのビジネスをやるのに私の権威をあなたに与えようというような、行為でした。
Yeah, and from this picture of this party, we see the kind of relationship that God wants us to have.
このその祝いの様子からもですね、神様が私たちとどういう関係を作っていきたいのか持ちたいのかということがわかるんですね。
Yeah, and what about the older brother?
じゃあ、あの上の息子はどうなんでしょうか。
He heard the music.
もうその祝い宴の音楽が聞こえてくるんですね。
And he said, "What is going on?"
一体どうなってるんだと。
Yeah, your younger brother has come back.
いや、なんかあなたのその弟さんが戻ってきたらしいですよっていう話を聞きます。
And if he could speak Japanese, he would have said, "Seko."
日本語をその上の息子が喋れたらきっとセコって言ってたと思うんですけども。
Yeah, yeah, and he was bitter. He was angry.
もうそれ怒ってたんですね、その状況を見て。
Yeah, he said, "Why are you giving?"
どうしてその
to the younger son, why are you giving this party?
こういうそのお祝いの宴をどうして開いてるんだっていうふうに言ったんです。
Why didn't you ever have a party for me?
私のためにどうしてこういう宴会を開いてくれないんですか。
Yeah, and the difference was pride and humility.
そこの違いはですね、プライドとへりくだりだと思うんですね。
Yeah, the older son was proud.
長男の方はもうものすごいこうプライドを持って、ね、
yeah, he could not humble and ask.
自分でへりくだることができなくて、へりくだって、父親にお願いするということができなかったんですね。
But the younger son was able to humble himself.
でも弟の方はへりくだることができたんです。
And so he was able to ask for mercy, ask for help.
そしてへりくだって憐れみを請い、助けてくださいというふうに願ったんですね。
And that opened the door for this warm relationship with his father.
そのへりくだった態度がその温かい関係を持つ扉を開いたんです。
And that is what God wants with us.
そういうことを神様は私たちとそういう関係を持ちたいと思われているんですね。
Yeah, and that is what I want you to think about tonight.
そのことを今晩皆さんに考えて、ぜひ考えていただきたいなと思います。
And Sunday I shared a little bit about my experience.
日曜日に私の体験をお話ししたんですけれども。
As you know, because I have stumbled upon a wonderful thing in my life.
私の、皆さんご存知のように、私の人生の中で wonderful thing 素晴らしい
I stumbled into a wonderful thing.
素晴らしいことへと、入っていった何ていうのかな
こけながら気づいた
気づいた
yeah. Yeah. Because my doctor saidThere's no medication for you right now. He said that 2.5 years ago.
2年半前に私の、お医者さんがあなたのための薬はないっていうふうに言われたんですね。
Yeah, and so you're going to die soon, so just take morphine. When you can't stand it anymore, come with the ambulance and we will fill you with morphine and you can finish your life that way. That's what I was told.
お医者さんはもうすることができることがないので、もう手を尽くすことがもうこれ以上できないので、もう我慢できなくなったら救急車を呼んで来たらモルヒネを打ってあげますっていうふうに言いました。
And so I had no plan of recovery.
なのでその回復するっていう計画が予定がなかったんですね。
Yeah, the doctor said there's nothing for you.
お医者様がもうあなたにはもう何も手を、尽くすことがもうこれ以上何もすることがないと言われたんですね。
And so my life became very simple.
なので私の人生がものすごくシンプルになりました。
Believe God or die.
神様を信じるか死ぬか。
That's my only choice.
それが私の唯一の選択肢だったんです。
And so I got up in the morning early in the morning the morning.
なので朝早く起きて。
And there is no medication to take.
で、もう飲む薬もないので。
Yeah, no plan B.
もう計画、第二の計画はないわけです。
Believe God or die.
神様を信じるか死ぬか。
And so I began to do this.
なのでこういうふうにこういうことを始めました。
I chose a song that touched my heart.
自分の心に響くような、曲を選んだんですね。
Yeah. And I built a prayer room.
で祈りの部屋を作りました。
And I got a big stereo.
ですごい大きなステレオを入れて。
And I took the song that touched my heart.
で自分の心に響く、音曲を選んだんですね。
And I went into the morning,
で朝そこに行って
and in place of the medication,
薬の代わりに
I worshiped God.
賛美を捧げたんですね神様に。
Yeah, every day was a different song.
で毎日違う曲でした。
This morning song is this one.
今朝の曲はこれでした。
Yeah.That's how I started my morning.
あなたが私を用いることができるっていう歌だったんですけれども、
yeah.
そういうふうにしてこの曲で私は一日を始めました。
The youngest son had a party with his father.
その弟、下の息子はお父さんと一緒に、お祝いをしたわけですね。
Yeah. And so that's how I start my morning.
そういうふうにして私も、朝こういう賛美で始めました。
And I'm through that I'm softening my heart.
でそれを通して私の心を柔らかくしていただいたんですね。
Yeah. And then after a time of worship like this,
でそういうふうな賛美の時をと持って、
I read Psalm 27, 4 and 5. I've been reading this for 2.5 years now. Psalm 27.
27編。
Psalm 27,
4
and
5. 4節、5節ですね。詩編の27、4節、5節を読みました。
It's written on my wall. I read it out loud.
私の、その家の壁にも、書いてあるし、声に出して私は読むんですね。
Yes.
読みますね。はい、4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。
Verse 5 again.
5節もう一度お読みします。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。
Yeah. And so I say, God, this is my life goal.
で神様にこう言いました。こういうふうにして私の人生は、進んでいくんです。
I just want to know you in an intimate way.
あなたのことを知りたい、もっと親しくなりたいっていうふうに。
Yeah. All other things are a distant second. This is number one.
他のことはもうその二の次であると。あなたがこのことがあなたとの親しい関係を持つというのが一番最優先のことですと言いました。
And so I began to just talk to him from my heart.
心から神様に私は語り始めました。
Yeah, and I just say, you know what? I just thank you for all the things you have done.
あなたがしてくださったこと本当にありがとうございます。
Yeah, yeah, you're so good to me.
あなたは本当に私によくしてくださいました。
Yeah, I think back at all the things that should have destroyed me, and yet here I am, still alive.
私をもう完全に潰してしまうようなことがいろいろと起きたのに、ここにこうして私はまだ立っている。
Yeah, and then after a while, sometimes 10 minutes, sometimes 1 hour.
で、しばらくして、まあ、時には10分だし、
And sometimes an hour.
1時間の時もあるんですけども。
And then I began to share, and pray for you.
で、皆さんのことについて祈ったりします。
Yeah. And I have a picture of you.
そして皆さんの写真が、部屋にあります。
And I began to pray for different people there.
で、そこにあるいろんな人について祈ります。
And then I have a KBF members list over here, and I pull it out and I say, Lord, who should I pray for today?
で、KBF のメンバーのリストも貼ってあるんですね。で、そこのメンバーの、人、今日どの人のために祈ったらいいですかっていうような祈りをします。
Yeah. And so I have a time talking to him.
ね、そういうふうにして神様との時間を持ちます。
And I'm looking for that sense of the warmth of God's Spirit. I'm looking for that.
そうすると神様の、神様のその、温かいその霊っていうものがこう流れてくるんですね。それをずっとこう探し求めて。
And then over here I have another board.
で、こっち側にはまた別のそのボードがあって。
And it's my 問題人 board.
問題人ボードっていうの。
And these are people that are in big trouble.
で、すごく大きな問題を抱えている人たちの、ボードなんですね。
It might be a relationship trouble. It might be physical trouble.
人間関係の問題だったり、体の問題だったりですね。
Yeah. And then I get angry at Satan.
そして悪魔に対して私はすごく怒りを感じるんですね。
Yeah. And sometimes I pray in Japanese.
日本語で祈る時もあります。
暴走族スタイル。
暴走族スタイルで。
And I say all authority.Authority has been given to me in Jesus' name.
イエス・キリストの名において私は全ての権威を私に与えられている。
And I command the spirits that are oppressing this person to leave in Jesus' name.
この人に問題をもたらしているその霊というものを出ていきなさいっていうふうに命令します。
And I do that until I get a sense of moe, moe.
もう十分だと思うまでそれを続けるんですね。
And then I pull out another song.
で、次の曲を選ぶんですけど、自分の心を温めてくれるような曲を選びます。
And sometimes sing along.
で、一緒に歌ったりもします。
And then I go out for my day.
で、そうして、一日を始めるんですね。
Yeah. And there is a joy.
そこには喜びがあります。
Yeah.Whether there's a Fukushima problem or not, there is a joy.
福島の問題があろうとなかろうと喜びというものがあります。
Whether there is a problem in America or not, there is a joy.
アメリカに問題があろうとなかろうと喜びがあります。
Yeah. Whether there's strange weather, there is a joy.
異常気象があろうとなかろうと喜びがあります。
And so my goal is to leave that place with that warmth in my heart.
なので私のゴール目標はその場所場所を離れるときにその温かさっていうものをその霊によって感じた温かさを持って一日を始めるために出ていくということをします。
Yeah, when I was in high school, I was on the basketball team.
私が高校生のときはバスケットボールのチームに入っていたんですけど、
And Lloyd's good friend was my coach.
で、ロイドの仲のいい友達が私のコーチだったんですね。
And before the game, he would give us a little speech.
で、試合が始まる前に少し話をするんです。
And he would encourage us.
で私たちのことを励ましてくれました。
And he would tell about our potential.
で私たちのがどういうその可能性を秘めている、人たちなのかということを話してくれました。
And he would make us feel good.
で私たちのことを本当にこう、こう勇気づけてくれるんですね。
Yeah, and then we all put our hands together.
でみんなに手を合わせて。
And it was, hey, hey.And then we went out on the floor.
で、試合に出ていくんですね。
Yeah, and it felt so good.
もうすごく気持ちが良かったんです。
To be sent out with the warmth.
そういう温かさでによって送り出されるっていうことがものすごく気持ちが良かったんですね。
Of a coach that believes in you.
その自分たちのことを信じてくれるコーチがいるということ。
Yeah, and that's what I think we need today.
それが私たち今日必要なことだと思うんですね。
You don't have to build a room.
部屋を作る必要はないんです。
But how many of you have a cell phone?
でも、携帯電話持ってらっしゃる方どれぐらいいらっしゃいますか？
Yeah. You can record music in there.
音楽をそこにダウンロードしたり、
You can get headphones.
で、ヘッドホンをつけて、
You can make your own worship time.
自分のその賛美の時間っていうものを作ることができると思います。
It doesn't even have to be in the morning. It could be, but to have
朝でなくてもいいんですね。自分の都合のいい時でいいです。
And go out from that time with your Father in heaven with the warmth of God's Spirit in your life.
そしてそこを出る時に天のお父様との温かいその気持ちをいただいたその例によって出ていくんですね。
Yeah, you can go to Konan Home Center. You can buy earthquake food. Yes, you can do that.
Konan のホームセンターに行って非常食を買うということももちろんできることなんですけれども。
And that's good advice.
それはいいアドバイスでもあります。
But that does not warm the heart.
でもそのことは心を温めてくれるようなことにはならないんです。
And more important than those things is that relationship.
それよりももっと大切なことというのは神様との関係です。
The promise, as we read in Psalms, will bring you through anything.
この今詩編で読んだところ、その言葉、御言葉。にを持っていることで、私たちはいろんなところを通り抜けていくことができると。
So after the service, we're going to have a small group time.
礼拝が終わったらまた、スモールグループに分かれます。
And so for those of you who can stay, I encourage you to talk about this and how you might be able to do it in your own life.
残れる方は自分の人生でどういうふうにそれをこう学んだ御言葉をこう自分生かしていくかっていうことをできるように話をしていきますので、残れる方はぜひ。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。